陽子伝、著者、岡本喜道、翻訳者、ガーネット。1、大森の鶏の話が終わっても、半七郎人の話はやまない。今夜は特に調子がついたと見えて、続いてまた話し出した。ただいまお話をした大森の鶏、鈴ヶ森の人殺し、それと同じ舞台でまた違った事件があるんですよ。まあついでにお聞きください。ご承知の通り、江戸時代の鈴ヶ森は仕置き場で、貼り付けや獄門の名所です。それですから、江戸の悪党なんかは、俺の死ぬ時は畳の上じゃ死なねえ、三尺高い木の空で、阿波上総を一目に見晴らしながら死ぬんだ、なんて大きなことを言ったもんです。鈴ヶ森で仕置きになった人間もたくさんありますが、その中でも有名なのは、丸橋忠也、八百屋お七、平井権八などでしょう。みんな芝居でおなじみの顔ぶれです。その当時の東海道は、品川から浜川、鮫洲で、鮫洲から八幡様のあたりまでは農家や漁師町が続いていますが、それから大森までは人家が途切れて、一方は海、いわゆる阿波上総を一目に見晴らすことになるわけで、仕置き場までの間を鈴ヶ森の縄手と呼んでいました。その縄手を越えて、仕置き場の前を通り抜けて、大森の入り口へ差し掛かるのですから、昼は格別、夜はどうも心持ちのよくないところです。芝居で見ると、万人長兵衛と権八の出会いになって、江戸で噂の花川戸なんて言うから、見物も嬉しがって喝采するんですが、本当の鈴ヶ森は決して嬉しいところじゃありませんでした。何しろ場所が場所ですから、日が暮れると縄手に追いはぎが出るとか、仕置き場の前を通ったら獄門の首が笑ったとか、とかくによくない噂が立つ。しかしこれが東海道の本道なんですから、嫌でも応でもここを通らなければならない。この頃は汽車で通ってしまうので、今はどうなっているか知りませんが、その縄手の中ほどに一本の古い松がありまして、誰が言い出したものか、これを八百屋お七のにらみの松と言い伝えていました。お七が鈴ヶ森で火あぶりの仕置きを受けるときに、引き回しの馬に乗せられて、ここを通りかかって、その松をにらんだとか言うんです。なぜにらんだのか分かりませんが、まあそういうことになっているので、俗ににらみの松と呼ばれていました。功徳も申す通り、場所が場所である上に、そういう因縁付きの松が突っ立っているんですから、その松の近所がとかくに物騒で、追いはぎや人殺しや首くくりの舞台に使われやすいんです。私の話はいつも前口上が長いので恐れ入りますが、これだけのことをお話し申しておかないと、今時のお方には飲み込みにくいだろうと思いますので、いや、もうこのくらいにして本門に取り掛かりましょう。安政6年の春から夏にかけて、鈴ヶ森の縄手に悪い狐が出るという噂が立った。品川に停泊している異国の黒船から狐を放したのだなどと、まことしやかに伝えるものもあった。いずれにしても、その狐はいろいろのいたずらをして、 往来の人々をたぶらかすというのである。さなきだに物騒の場所に悪い噂がまた一つ増えて、気の弱い通行人を脅かした。4月28日の夜の5つ、午後8時を過ぎる頃に、美之助という今年22の若い男が、この物騒な場所を通りかかった。芝の田町に小伊勢という小料理屋がある。美之助は、そこの総領息子で、大森の親類を訪ねた帰り道であった。この頃はいろいろの嫌な噂があるから、今夜は泊まって行けと勧められたのであるが、美之助は若い元気といっぱい機嫌とで、振り切って出てきた。月はないが、星の明るい夜であった。美之助は提灯を振り照らしながら、今やこの縄手まで来かかると、にらみの松のあたりに人影がぼんやりと見えた。はっと思って提灯を差し付けると、それは白い手拭いに顔を包んだ女であった。今頃こんなところにうろついている女、さては例の狐かと、彼はさらに進み寄って正体を見届けようとする途端に、女はするすると寄ってきた。あら、美乃さんじゃないの。え？誰だ？誰だ？やっぱり美乃さんだ。あたしよ。提灯の光に照らされながら、手拭いを取った女の白い顔を見て、美之助は驚いた。おや、おいとか、どうしてこんなところにぼんやりしているのだ。まあ、ご迷惑でも一緒に連れて行ってくださいよ。歩きながら話しますから。女は、美之助が飼いなじみの女郎で、品川の若狭屋のお糸というのであった。勤めの女が店を抜け出して、今頃こんなところにさまよっているには、何かの子細がなければならない。美之助は一緒に歩きながら聞いた。駆け落ちかい？相手は誰だ？本当に私はバカなのよ。あんな人に騙されて。とお糸は悔しそうに言った。美乃さん、すみません。堪忍してください。美之助とお糸はまんざらの中でもなかった。その美之助を出し抜いて、他の男と駆け落ちをする。女が何と謝っても、男の方では腹が立った。何も謝るには及ばねえ。そんな約束の男があるなら、俺のような者と道連れは迷惑だろう。おめえはここでその人を待っているがよかろう。俺は先へ行くよ。女を振り捨てて、美之助はスタスタと行きかかると、お糸は追ってきて男の袖を捕らえた。だから謝っているじゃないか。美乃さん、まあ訳を聞いておくれというのに。知らねえ知らねえ。そんな狐にいつまで化かされているものか。自分の口から狐と言い出して、美之助はふと気がついた。この女は本当の狐であるかもしれない。悪い狐がお糸に化けて俺を騙すのかもしれない。これは油断がならない。と彼はにわかに警戒するようになった。ねえ、美乃さん、私はどんなにでも謝るから。まあ、一通りの話を聞いてくださいよ。ねえ、もし、美乃さん。口説きながらすり寄ってきた女の顔。それが気のせいか、目も鼻もない真っ白なのっぺらぼうの顔に見えたので、美之助はぎょっとした。 彼は夢中で提灯を投げ出して両手で女の喉を締めようとした。お前さん、何をするの？あれ、人殺し。突き抜けようとする女を押さえつけて、巳之助は力任せにその喉を締めると、女はそのままぐったりと倒れた。こいつ、見損ねやがって、ざまあみろ。はばかりながら、江戸っ子だ。狐や狸にバカにされるような兄さんじゃねえ。投げ出すはずみにろうそくは消えたので、提灯は無事であった。潮明かりに拾い上げたが、再び火をつけるすべもないので、巳之助はそのまま手に持って歩き出そうとするとき、彼はどうしたのか、たちまちすくんで声をも立てずに倒れてしまった。寂しいと言っても東海道であるから、狐の噂を知らない旅人は、日暮れてここを通るものもあったが、あいにくに今夜は往来が絶えていた。巳之助が正気に帰ったのは、それから二時ほどの後で、彼は何者にか真っ向を打たれて昏倒したのである。揚々灰を着て闇の中を探り回ると、提灯はそこに落ちていた。懐を改めると紙入れも無事であった。お人はどうしたか。星明かりと潮明かりでそこらを透かしてみると、女の形はもう残っていないらしかった。自分を殴ったやつが女を運んでいったのか、それとも消えてなくなったのか、巳之助にもその判断がつかなかった。第一、自分を殴り倒したやつは何者であろう。物取りならば懐中物を奪って立ち去りそうなものであるが、身につけたものはすべて無事である。お糸はやはり狐の変化で、その同類が自分に復讐を試みたのかと思うと、巳之助は急におじけが出て、総身が鳥肌になった。口では強そうなことを言っていても、彼は決して腹からの勇者でない。こうなると怖い方が先に立って、彼は早々にそこを逃げ出した。鈴ヶ森の縄手を通り抜けて、鮫洲から浜川の辺りまで来ると、巳之助は再び目がくらんで歩かれなくなった。そこには丸子という同商売の店があるので、夜更けの戸をたたいて転げ込んで、その晩は泊めてもらうことにした。ゆうべはよほど強く打たれたと見えて、夜が明けても頭が痛んだ。おまけに熱が出て起きられなかった。丸子の店でも心配して医者を呼んだ。芝のうちへも知らせてやった。巳之助は熱に浮かされて、上ごとのように叫んだ。狐が来た。狐が来た。事情をよく知らない周囲の人々は、薄気味悪くなった。これは夜更けに鈴ヶ森を通って、この頃評判の狐に取りつかれたに相違ないと思った。同商売の店に迷惑をかけてはならないというので、小伊勢の店からは迎えの駕籠をよこして、病人の巳之助を引き取っていったが、実家へ帰っても彼は狐をくちばしっていた。この場合、まず品川へ行って、お糸という女が無事に勤めているかどうかを確かめるべきであるが、それについて巳之助は何にも言わないので、小伊勢の店の人々もそんなことには気がつかなかった。それでも5、6日の後に、巳之助は次第に熱が下がって、粥などをすするようになった。彼はここに初めて 当屋の事情を打ち明けたので、両親はとりあえず品川の若狭屋に問い合わせると、巳之助がなじみのお糸という女は何事もなく勤めていて、駆け落ちなどは跡形もないことであると分かった。では、やっぱり狐か。これで鈴ヶ森の階段がまた一つ増えたのであった。